こんにちは、たきです。このラジオでは、ヨガ哲学のお話や潜在意識の書き換えなど、人生楽に生きるために役立つ情報をシェアしていきます。今日は少し家のことをしながら雑談ライブ配信を、していきたいと思います。時間的にはそうですね、40分くらいあるので、まあのんびりとお話をしていきます。今日はこれからぶり大根を作ろうと思っているので、ちょっと仕事の片付けをして、ぶり大根の仕込みをしていくところでございます。なんか今日寒くて暖房をいつもはつけないんですけど、珍しく暖房をつけてみています。でもそんなに温まらず、なんか結局着るもので調整した方が早いなと思いつつ、今、バタバタと仕事の片付けをしてます。今日は午前中オンラインのレッスンがあって、その後にラジオのメンバーシップのね、最近始めたんですけど、そのメンバーシップの方のラジオの更新を、しまして、そして、夫とご飯を食べに行って帰ってきて、いろいろ勉強をしたり、練習をしたり、そして今片付けをしているというところです。今日の、まあ、ライブ配信、雑談ライブ配信ではあるんですけど、一つのテーマが瞑想するときに BGM は必要かという、まあ議題というかね、テーマを選んでみました。瞑想を普段してますっていう人は、まあその人に、その人それぞれ、瞑想の仕方も違うと思うし、どんな瞑想がしっくりくるかっていうのもその時々で変わるとは思うんですが、その瞑想してますっていう人は普段瞑想するとき、どんな環境で瞑想をしてますか？私はね、最近はもう本当に超シンプル、至ってシンプルに、ただその場で座るだけっていう瞑想を、しています。音楽とかは特にかけないで、窓も閉まってたら閉めっぱなしだし、なんか換気で開いてたら、まあわざわざ閉めることもなく開けっぱなしだしみたいな感じで、まあ、とにかくなんかその瞑想に入るまでの、手順を、シンプルにただ座るっていうことを最近はしてます。で、なんかあのメソッド、潜在意識書き換えメソッドでも瞑想習慣的にやっていきましょうねという、実践のステップがありまして、瞑想を普段あんまりしてないですっていう人も、まあそのメソッドを始めたのをきっかけにね、瞑想してみようねっていう話をするんですけど、そのメンバーさんが最近は音楽を流して瞑想するといい感じに集中できるので、音楽を流しながらやってますっていう、話をしていて、ああ音楽かと思って、そういえば最近そういう何か曲を、音楽を流しながら、音を流しながらする瞑想ってしてないなと思って、ね、朝は本当に起き抜けにただ座るっていう瞑想を毎日してるので、夕方に座れる時にちょっと音楽を、音楽というか音を鳴らす瞑想を久しぶりにしてみようと思ってさっきしてみたんですね。でも音楽ってほどの音でもなく、ただこうクリスタルボールがカーンカーンって鳴ってる、音を流して、座ってみたんですが、なんか、まあ、最近音楽なしで瞑想を毎日しているからっていうのもあるのか、その音が鳴っていると逆に私の場合はちょっとそっちに意識が引っ張られちゃって、いつものように内側に意識が深く 向いていく感覚になりにくいなって、思い、あんまりなんか集中が深まらなかったので、最初の5分ぐらいはカンカンって音割りでやって、その後は音を消して、結局いつも通りの、音なしのね、音楽なしの瞑想をしました。まあその辺も感覚的な問題なので、自分にどっちが合う合わないっていうのは人それぞれ。だから、ね、どっちがいいとか悪いとかっていう話をするつもりはないんですけど、久しぶりにそういう音に集中するっていう、外から聞こえてくる音に意識を向けながら瞑想をするっていうことをしてみて、気づいたのが、あ、これってトラタク瞑想と一緒だなって思ったんですよ。トラタク瞑想って、ろうそくの火に意識を向けて、そこに一点集中していくっていう、まあ、集中瞑想のやり方があるんですけど、まあ、トラタク瞑想って視覚じゃないですか。じーっと揺れる火を見つめて、そこに意識を留めていくっていう、瞑想で、音を流してする瞑想っていうのは、音に結局意識が集中していくので、視覚、トラタク瞑想が視覚で集中していくのに対して、音が流れてると聴覚に意識が向いてく瞑想法なんだなっていう、こう外から入ってくる情報に意識を留めるっていう、練習法なんだなということに気がつきました。中村天風さんの、中村天風さんの瞑想、進める瞑想法には、こう定期的に鐘がカーンって鳴って、その音に意識を集中するっていうやり方が紹介されてるんですけど、まあそれと似てますよね。音に意識を向け続けるっていう。音に意識を向けるから他の雑念が静かになっていきやすいっていう、ものなんだなということに、さっきやってて気づいてですね。で、その、私普段、マントラ瞑想っていうか、ソーハム瞑想をすることが結構多いんですね。ソーハム瞑想っていうのは、吸う息で、そう吐く息で、ハンっていうシンプルなマントラの、響きに意識をただ向けていくっていうもので、それも声を出すわけじゃなくて、自分の内側の意識で、吸った時にそう、吐く時にハンっていう風に、考えて、そこに集中していくってものなんですが、音がね、外から音が聞こえてると、まずその同時にソーハム瞑想ってできないなと思って。外から聞こえてくる音に意識が引っ張られてる部分と、ソーとハムに意識を集中させようとしてる部分の意識と、なんか二分化しちゃって、ちょっと意識がね、散漫になるような感じがあったので、BGM を流して、瞑想をするのであれば、もうその音、流れてくる、聞こえてくる音に意識を集中させるっていう、もうそこだけに特化した方が、変にね、あれこれしようとするよりも、呼吸法をしようとか、そういうマントラ瞑想しようとか、で、するよりも、より深まりやすいのかなっていう風に感じました。で、私が、まあ、最近はもう、こう自分が、瞑想をする、座るっていうのが習慣に当たり前になってきてるので、そこまでこう瞑想に関する本っていうのは、最近は昔ほど読んでないんですが、一時瞑想を習慣にしていきたいなって思った時は、やっぱりいろんな瞑想法を試したりとか、まあ試す以前の段階に本を読んで、どんな風に瞑想を深めていけばいいのかっていうところを勉強していた時にですね、やっぱり今そのいろんな瞑想の本とか、まあヨガの本とか出てるので、それぞれのね立場からこんな瞑想があります、こんな瞑想するといいですよみたいなのが紹介されてて、で、その説明してる本によっては言うことが 違うんですよね。例えば窓を開けて、なるべく自然の音を聞きながら瞑想をするといいよっていう説もあれば、瞑想をするときは窓も閉めて、なるべく、音がない状態、意識をそらすような音が聞こえてこない状態で、座った方がより内側に意識が向きやすいよって説明している本といろいろあって、で、その特にね、窓を瞑想するとき窓は閉めた方がいいよって、書いてた本を読んだときに、すごくなんか、あ、そうなんだって意外だなって思ったので、すごく、記憶に残ってるんですが、それはね、確かディーパック・チョプラ先生の瞑想の本だったと思うんですけど、なんかこうチョプラセンターってね、瞑想センターとかが作られているぐらい結構瞑想では有名な先生なんですけど、そのまあチョプラ博士曰く、瞑想するときはなるべく音がない環境でやろうねということだったんですよ。で、その本を読んでからかな、私がそういう音をなるべく使わずにシンプルに座るっていうことを練習し始めたんですよね。それまでは、やっぱり瞑想、誘導瞑想の、瞑想誘導の音声を聞きながらやってみたりとかした時もあったし、なんかヒーリングミュージック的なものを流しながら座ってみたりもしたこともあるしっていう感じで、まあその時定まってなかったのでね、どういう瞑想が自分にしっくりくるのかっていうのが定まってなかったっていうのもあって、いろんなやり方を試していたんですけど、でその中でそういう窓も閉めて、なるべく静寂の中で座りましょうっていうところを本で読んで、それをやり始めたら、気がついたらその環境が自分には合ってるかなって感じるようになりましたね。そう、わざわざなんか窓開いてたらわざわざ閉めるってことまではしないんですけど、昔は開けた方がいいのかなと思って、なんか新鮮な空気が入ってきた方がいいのかなと思って、まあどっちかって言ったら窓を開けておくみたいな感じだったんですけど、その本を読んでからは、あ、窓は閉めてていいんだということで閉める派になり、BGM とかもない方がいいのかということで流さない派になり、数年経つんですけど、この数年音なしで瞑想をしていて、でさっき久しぶりに音ありで瞑想してみて思うのは、まあ、どっちも瞑想ではあるんですよね。座るっていう作業ではあるんだけど、より内の静寂に意識が向きやすい、そこに、そこで気づきにつながりやすい感覚っていうのは、やっぱり音がない方がいいんじゃないかなとは思いました。まあこれはね、その私の今のやってみた感想ですけど、そのトラタク瞑想とか音が聞こえてくる瞑想とか、香りを嗅ぐ瞑想とか、いろいろ五感を使った瞑想ってあるんですよね。食事の瞑想、食べる瞑想法もあるし、歩く瞑想法もあるしみたいな、本当にいろんな瞑想法が今言われてますけど、五感を通じて瞑想するのって結局は五感のその感覚頼りで、外からの情報に集中するっていうことなんですよね。あ、でもまあ瞑想を始めたての人はそういう方がやりやすいのかもしれない。なんかただ座る、音もなくただひたすら座るっていうのだと意識のこう置きどころがないから、まあ呼吸に集中しようねって言われてもなかなかそれが難しかったりするので、そういう時は最初はその集中しやすい対象っていうのを 決めて始めるっていうのはありかなって思うんですけど、ある程度ね、こう瞑想が習慣になって、座るのが当たり前になってきたなみたいな感覚になり始めたら、そういう五感に頼らずに座るっていうことにシフトしていくと、より内側の静寂に、意識が向いていくようになります。で、内側深いところに意識が向くってことは、それだけ、普段見落としている感覚に気づきやすくなるし、まあ、そのね、悟るっていうほどのこう、なんて言うんだろう、すごい変化ではないかもしれないけど、まあ、プチ悟りみたいな感じでのひらめきっていうものが、結構そのただシンプルに静かな環境で座っている時に、起きやすいと感じます。なのでね、なんか、まあ、個人的にはやっぱり音は音なしでなるべくシンプルに座りたいなぁと、さっきやってみて思ったよっていう話です。今日はね、ちょっとぶり大根を作ろうと、思ってるんですけど、意外と大根がなんかしなしなになって食べ頃を過ぎておりました。あ、ひかちゃんこんにちは。よいしょ。今日は雑談しております。特になんか話したいことがあるわけでもなく、時間ができたので、ライブの配信をしております。最近はメンバーシップのね、ラジオ配信スタンド FM で始めていて、一般公開のラジオとか、こういうライブのアーカイブとかっていうのは、スタンド FM だけじゃなくて、Spotify とか、ポッドキャストとかにも配信されるので、そっちでね、普段そっちでラジオ聞いてるよっていう人もいるかなと思うんですけど、よかったらスタンド FM の、サイト、まあ、スマホだとアプリなのかな、から見てもらえると、メンバーシップの方の配信も、チェックできますので見てみてください。メンバーシップの方は最初のね、多分7分8分ぐらいはみんな聞けるんじゃないかな、そういう設定にしてたような気がします。なので、まあ、触り聞いてみて、なんか気になるなって思ったらメンバーシップ登録して続きを聞くみたいな感じでもいいのかなと思ってます。結構私は普段ヨガのねレッスンもするんですけど、ヨガ哲学の講座だったりとか、最近は、潜在意識の機械メソッドを、そう始めて、そういうのでねセッションやってたりとかするんですけど、結構なんていうんだ、自分もいろいろ学んで深めていきたいし、で、それで学んで気づいたことを人に、シェアしてね、他の人の役に立つなら、どんどん、惜しみなく自分が気づいたことを言葉にしてみようと最近は思うようになりまして、まあ、そんな感じで、私も学び、そしてラジオ、メンバーシップのね、ラジオを聞いてくれた人の学びにもなる。で、コメント欄とかも上手に使いながら、みんなで気づきを深めていくみたいな感じの、コミュニティをちょっとメンバーシップの方では作っていけたらいいかな、みたいな感じで始めております。そう。で、ここ最近はもう、本当に一日があっという間で、気がついたらもう、外が真っ暗になってて、わあ、もう夜なんだ、みたいな感覚なんですけど、昔と違うのが、まあ前からね、一日あっという間だな、みたいな感じる時はあったけど、昔と違うのは、本当に自分がやりたいことだけを夢中になってやって、一日の時間が過ぎてるっていう感覚があります。これは本当なんか自分が ね、潜在意識書き換えメソッドのワークの実践をね、自分でも日々やってるんですけど、それを始めたぐらいからかな、なんかその一日の過ごし方の感覚がすごく変わって、前だったら結構こう自分に言い訳をね、やらない言い訳をつけまくって、気がついたらなんか漫画読んだりネットフリックスをただひたすらダラダラ見て一日が終わるみたいな、そういう時期もあったんですよね。で、そういう時期が定期的にあったんですよ。まあ、週に1回、2週間に1回みたいな感じで、あ、今日も何もせずに一日が過ぎてしまった。まあでも、休みも必要だから、そんな一日もあってもいいだろうみたいな、そういう感じで、いた時があるんですけれど、最近はもう本当にやりたいことに忙しくて、ね、そういう気がついたらダラダラして気がついたら一日が終わっちゃってたっていうことがもうほぼないですね。まあ、なんか体調が悪くて風邪気味だったりしんどかったりして、今日はオフモードにして本を読もうとか、たまってたね、ネットフリックスのドラマを見る日にしようみたいな、ちゃんとそれをしようと思ってゆっくりする日っていうのはたまにあるけど、でもほとんどは本当に今日はこれをしてあれをしてこれもしたいなって思いながら過ごしている間に、あっという間に一日が、過ぎてるっていう感覚で、なんかすごいこう充実した毎日を積み重ねられてるっていう感じがすごくしています。なんか本当生きてて楽しいみたいなね、そんな感じがあります。今ね、大根をちょっと軽く茹でて、手が空いたので、昨日今日で読んだ本の、おすすめのところをみんなにもシェアしたいなと思うんですけど、何ページだったかな。インスタのね、ストーリーにもちょっと写真を撮ってアップしたんですけど、今読んでる本、今読んでるというか、さっき読み終わったんですけど、本は、本のタイトルは、ブッダに学ぶ老いとし、山折哲夫さん著です。なんか仏教とか、そういう宗教について研究しているおじいちゃんの、なんか、こう、90歳を超えて感じる、ブッダに対する思いとか、ブッダの生涯を見ながら自分の、近づいている死について考えるみたいな、そういうテーマの本なんですけど、この本でね、全然見つからないやん。写真撮ったところをスマホで見た方が早いかな。この辺な気がする。こう、このね、山折哲夫さんというおじいちゃんが、まあ、ある時から気がついたら、毎朝座るっていう習慣が、約半世紀ぐらい、ずっと続いてるんだよっていうことを、書いてたところなんですけど、あ、見つけた。で、この、ね、著者の哲夫さんは、まあ、若い頃から仏教について研究をしているんですよね。東北大学文学部卒業、大学院文学研究科博士課程修了みたいな、宗教学者っていう肩書きだそうです。なんですが、初めて座禅をしたのは45歳の時らしいです。なんか私からしたら、結構遅いなっていう感想だったんですけどね。なんか仏教に興味があったら、もっと若い頃からね、そういう座禅とかに慣れ親しんでたのかなとかって思いきや、45歳の時に初めて教職員研修で、 3日間の座禅会に参加したのが、初めてだったそうです。で、早朝3時に起きて、1時間座禅をして、っていう3日間を過ごして、感想、そういう3日間を過ごした感想は、もう二度とこんなところに来るか っていう感想だったそうです。で、もうこんなこと二度としたくないっていう感想だったけど、その帰り最後の時に、そのご住職さんが、もう皆様はこりごり、もうここには来ない、そういう気持ちになっておいででしょう。しかし今日お帰りになってから騙されたと思って、朝5分でも10分でもお座りになってください。というね、話をしてくれて、それがすごく印象に残ったそうなんです。それで、もう二度とこんなことするかって思いながら自宅に戻ったけど、翌朝、目が覚めると自然と座っていました。山で教えられた座禅の作法に従って5分ぐらいしか座りませんでしたが、いつの間にか1ヶ月たち、2ヶ月たち、毎朝起きると座っていました。不思議にお山から降りてきた翌日からずっと座る習慣がついたんですね。時間は初めの頃は5分、10分ぐらいでした。それがだんだん15分になり、20分になり、結局50分から1時間になった。それで30年以上、気がついたら70歳を超えていました。朝早く起きてお手洗いに行って座る。それが食事をするのと全く同じように当たり前のことになりました。体の調子が悪い時にはやめておくけれども、よほどのことがない限り、必ず毎朝座るようになりました。半世紀近く一日も欠かさず、早朝座禅が続いたというのは私にとって奇跡のような話でした。っていう文が載っておりまして、46ページでした。でね、なんかすごいなんか、ああ、すごいなーって思ったんですよね。まあ、すごいなーっていうか、習慣ってそういうことだよなって。なんか、習慣化したいときって、みんな頑張るんですよね。まあ、瞑想毎日、座りたいって思う。まあ、座りたいって思うなら、毎日も、座るべきだ、みたいな。そういう思いから始めるものって習慣化なかなかしないんですよね。でも気がついたらそうなってる感覚っていうのが、無理なくその人の人生の一部になるっていうことなんだろうなって思って。私も、その、瞑想を習慣化したくて、瞑想に関する本をひたすら読み漁っていた頃はですね、とにかくめちゃ力んでたんですよ。瞑想をしなきゃ、みたいな。その、楽しいから瞑想をしたいとか、深めたいっていう感覚よりも、どっちかっていうと、なんかヨガをしている、ヨガを伝える立場になっているんだから、瞑想を習慣化しておかなきゃみたいな感じがその時は大きかったかなって今振り返ると思うんですけど、やっぱりその時は力みがあるから、なんか気がついたら座るっていうよりかは、よし座るぞみたいな、毎朝よし座りますみたいな感じで座るっていう感じだったんですけど、もうそういうのをこう繰り返し、何回も挫折して、やっぱり続かない。やっぱり今日もできない。みたいな。昨日もできなかった。みたいなことを繰り返しながらも、なんか気がついたら、あ、そういえばもう最近毎日朝座るのが当たり前になってるなっていうのが、ここ最近の私の感想。で、そう。だから習慣って、習慣にするぞするぞって思ってる時って多分習慣にならないんだと思うんですよね。で、習慣になるのって気がついたらもうそうなってる時。立ち止まって振り返ったら、あれ？そういえば当たり前にこれをいつもしているな。毎日できてるな。っていうのが、習慣化と言えるのではないだろうかと思いました。なので、まあ、瞑想に限らずですけど、 ヨガの練習とかもですけどね。そう、ヨガの練習も、一時ね、めっちゃ力んで、ヨガの練習は、毎日しなきゃ、毎日やらなきゃいけない、みたいな感じで、謎に自分を追い込んでた。誰かに見張られてるわけでもないのに、謎に自分を追い込んでいる時期というのが、ありましたけど、追い込めば追い込むほどやりたくない、みたいな感じの時が、ありましたけど、最近はもう、ヨガも、なんか、ただ、してた方が調子がいいから、やる、みたいなね。気がついたら、そうなってる。気がついたらやりたくなってる、みたいな感覚に、変化をしてきていて。なのでですね、その、まあ、過去の、必死に何かを、続けようと頑張っていた、自分に伝えるのであれば、まあ、その思いさえ持ち続ければ、気がついたらそうなってるっていう時がいずれ、やってくるから、そんなに力みすぎなくても大丈夫だよっていう風に伝えてあげたいなと、思いますが。この、哲夫さんのね、話にもある通り、その人の人生にとって本当に必要なことっていうのは、あるふとした瞬間から、それが当たり前にその人の人生にある。で、なるんだと思います。だからこの、ね、山折哲夫さんの場合は、瞑想をする。まあ、この方の場合は座禅と言ってますけれども、座禅がこの人の人生の一部になるっていう、そういう、そもそもの宿命を持ってたんでしょうね。だからこそ、目覚めると自然に座り、それが半世紀以上も続く習慣となっていたという。だからまあ、結局、それが、こう、まあ潜在意識的に、その人にとって必要なものと判断されなければ、除外されていくっていうのも、よくあることなんですよね。必死にこれを頑張りたいとか、こんな人と一緒にいたい、こんな人に出会いたいって、頑張っても出会えない人もいれば、全然そんなこと力んでないのに、気がついたらそういう人生を歩んでる人っていうのもいるのでね。そういうなんか習慣にしていくことに関しても、目に見えない力っていうものを少し信じてあげて、委ねるっていうことがいいのかなと。今日座るぞ。今それです。ね、そういう時期ありました、私も。座るぞ、座るぞって思えば思うほど座らずに一日が終わるみたいな感じでしたけど、だからもうなんか座るぞって意気込む時にはもう座ってたらいいのかなと、1分でもいいから座るぞって思ってるこの数秒間目を閉じるだけでも瞑想したことにはなるので、ね、意気込まずにただやるっていう方に、シフトをしてみるといいのかなとかって思います。で、まあ、座るって言いますけどね、なんか、忙しい現代人は、わざわざ腰を下ろさなくても、ただこう、仁王立ちのように、直立して目を閉じて立ち止まるだけでも、全然こう、気持ちの面での変化っていうのは、あると思いますし。まあ、そういうところから、小さな一歩を積み重ねて、で、気がついたら、あ、それが当たり前になってっていう風になっていくと、いいのかなと、そういう力みのない生き方を練習していきたいなと感じる今日この頃でございます。あ、5時19分あと10分ぐらい、雑談したら今日のラジオは終わろうかなと思っております。最近はね、なんかそう、本を読むこともなんか力んでない時の方がめっちゃ本読めるじゃん私っていうことにも気づいたんですけど、もともと本を読むのは好きなんですけど、やっぱりついつい後回しにしがちなんですよね。時間を取られちゃうので、今日もね、このブッダに学ぶ老いと死をなんかなんとなく今日中に読み終わりたいなと思って、そんなに熱い本ではないんですけど、昨日3分の1読み、残りの3分の2を読むのに、どのぐらいかかったんだろう？ 2、3時間？ 2時間半ぐらいかな。そう、かかっているので、やっぱり一冊本を読むっていうの、時間がかかるから、なんとなくこう、毎週、毎月、このぐらいの本が読めたらいいなって思いながらも、全然そんなに読めないみたいな時期が、結構多くて。でもここに、2ヶ月ぐらいかな。なんか自分でもびっくりするぐらい、私ってこんなに本読んでんだって思って、なんか、記録するようになったんですよね。読んだ本を、結構その、読んで忘れちゃうものもあるし、読んで記憶に残るものもあるし、後から読み返そうって思うものもあったりするから、とりあえずそれをパッと一覧で振り返れるように、記録に読んだ本を残そうと思って、記録をつけ始めたぐらいから、なんかすごい、一日一冊は言い過ぎかな。二日に一冊ぐらいのペースで本を読めてることに最近気づいて、なんか、あ、読まなきゃとか読むぞって意気込んでない時の方が結構気楽に本って読めてるなっていうことにも最近、そう、気づきました。なので、この感覚を、ぜひ、当たり前の感覚にしてですね。そんなに意気込まずとも、当たり前にそれをしてる。息をするのと当たり前ぐらいな感じで、読書をしてる。そんな、時間を過ごしていこうと思ってます。でね、最近ね、ついに買ってしまったというのが 正直なところなんですが、ついに買ってしまった本があって、それが、ある余儀の自叙伝。すごく有名な本なので、知ってる人も多いと思うんですけど、この本ね、めちゃくちゃ長いんですよね。もう、まず一冊、ハードカバー一冊が辞書並み、国語辞典並みの厚さがあり、見たことないぐらいのアリインコみたいな字で、2行になってるんですよ。だから見開きで4行あるんですよね。それが、何ページあるのこれ。523。524。最後のページが524ページまであって、これは本好きの私でも、以前全然読めなくてですね。まあ、その時の私のレベルが低かったっていうのもあるかもしれないけど、なんか、すごいこう、スピリチュアルな話が多いんですよね。ヨガナンダさんの、まあ、自叙伝なので、どういう人生を送ってきたかみたいな、伝記みたいな話なんですけど、本当にそんなことあんの？みたいな話とかが、すごいたくさん盛りだくさん出てきて、で、初めて手に取って読み始めた私は、なかなか読み進められなくて、で、図書館で確か借りたんですよね。友達も持ってて貸すよとか言ってくれたけど、結局図書館で予約して、借りて読んでみたものの、図書館って2週間で返さなきゃいけないから、全然本当に多分、最初の30ページぐらい読んだのかなぐらいなところで返さなきゃいけない期限が来て、返して、で、これすごい有名だし人気だから、図書館でも常に予約がこう何人か待ちなんですよね。だからまあそんなに待ってほど続き読みたいかって言われたら、その当時の私はそうじゃなかったから、まあいいやみたいな感じで、結局読まずじまい。にいた本がこれ。で、これをついに買ってしまったって。なんで買ってしまったかっていうと、なんで買ってしまったっていう感想かっていうと、まず本が高いんですよね。5000円ぐらいする。5000円しないか4500円ぐらい、税込みでするっていうのと、辞書ぐらい厚みがあって、めっちゃ場所取るんですよね。なるべく、物を増やしたくない。特に私本が多い。やっぱり本が好きだから本が多いから。本はなるべくもう本当に、もうこれだっていう本だけを買おうって、心に最近決めてるんだけど。だから、 一回も読んだことない本は買わないって思ってるんですよ。一回読んでこれはもう繰り返し読んで自分の人生に落とし込んでいきたいっていうものは買う。あとは図書館にない本はまあ買うっていうことはありますね。っていうふうにしてるんだけど、このあるヨギの自叙伝は図書館にあるし、一回も読み切ってないから、そう、買うっていうことにちょっと躊躇してたんですけど、最近もびっくりするぐらい、本当にこれはお前これ読めよっていう、そういうメッセージなんだろうなっていうのがわかるぐらい、あからさまにこのヨガナンダさんが私の目の前に現れるんですよ。スマホ開いたら、ヨガナンダみたいな感じのことがこう2週間でしょっちゅうあって、で、そのスマホ開いたらヨガナンダっていうだけじゃなくて、なんか友達との会話の中でも急にヨガナンダとか出てくるんですよ。え？このここ数年このヨガナンダさん話題になったことなかったのに、なんでこのタイミングでこんなに何人もの人から同じ名前が出てくるんだろうとかね。スマホで開いた本当に毎日1回は全然関係ないところからヨガナンダさんの本がなんか私今これ読んでますみたいな別の人がアップしてたりとかして、そう、あの広告とかじゃなくてね、本当に全然関係ないところから私の目の前に現れるんですよ。そう、だからこれはさすがに読めってことなんだろうなと、解釈し、ちょっとよしと思い立ち買ったわけです。そう、また図書館でね予約して借りて読むっていう選択肢もないわけではなかったけど、やっぱり私の読むペース的には1回2回借りただけじゃこの分厚さは読み切れないなと思って、私まあそんだけね、有名な本で名著と言われて長い間世界中で愛されているのだから、きっと買っても後悔はしないだろうと思い、そしてまあ仮に買ってやっぱりいらないやってなったとしても、あの人気な本なのでね、メルカリで3000円ぐらいで売れてたので、まあ4500円ぐらいで買って3000円ぐらいで売れるなら SL バリューもいいしありでしょうという、そういう現実的なところも考えて、購入に至りました。なのでね、まあ、この本もちょっと正月ぐらいにじっくり腰を据えて読みたいなと思ってます。最近このヨガナンダさんの別の本をね読んだんですよ。それも紹介したっかな、どうだったかな。そうで、そっちはすんごい読みやすくてサクッと読めたんですね。あるヨギの成功の黄金律っていうやつで、まあ、このヨガナンダさんの本を元に、成瀬さんっていうのかな、なんか日本の有名なヨガ行者の人が、監修した本、まあ、結構なんか自己啓発本みたいな感じの内容にまとめられてて非常に読みやすかったので、こっちのあるヨギの成功の黄金律っていう方から読んでみるっていうのもいいのかなと思うんですけど、これを読んで、で久しぶりに、あら、そういえばこのヨガナンダさん、私が昔挫折したヨガナンダさんだわと思って、この黄金律の方を読んで、こっちはすごく読みやすかったって思ったあたりから、もう、いろんなところでヨガナンダさん、こんにちはするわけですよ。しかもこの自叙伝の方のヨガナンダさんが私の前に現れるもんだから、なんか不思議だなと思って。その昔挫折してから何年経ってんのかな、まあ、3年は経ってると思うんですけどね、その間にほぼほぼお見かけすることがなかったヨガナンダさんの顔をこの2週間でこんなに見るかみたいな。で、なんか見れば見るほどうちのお兄ちゃんに似てるなみたいな感じで、そう、うちのお兄ちゃんなんか昔からインドにいるイケメンみたいな感じで、こうすごい目鼻立ちくっきりタイプでも、あの顔立ちは整ってる、そういうインド系のイケメンなんだけど、めっちゃオタクだからモテはしないんですけどね。そう、それでなんかたまにインドとかの方のニュースがテレビで流れると、わ、なんかお兄ちゃんに似てる人がめちゃくちゃいるみたいなことを幼い頃思ってたんですけど、 このヨガナンダさんを見てたらそれを久しぶりに思い出しました。あ、そういえばうちのお兄ちゃんってなんかインド系だなって。でもお兄ちゃんがインド系ってことは私もそうなのかなみたいな思ったりしたというね、お話です。じゃあちょっとね、5時半になって、これから保育園に子供を迎えに行ったりして、バタバタとした時間を過ごすことになりますので、今日のライブ配信は一旦ここで終わりにしたいと思います。ラジオはね、ちょっと、最近の心持ち的には毎日1ラジオ更新したいと思っております。まあ、ただ年末年始はね、家族がずっと一緒にいたりとかするから撮れるかなどうかなっていうところはありますけれども、気持ち的には、ちょっと更新頻度をアップしていきたいと思ってますので、ぜひぜひ、ラジオ聞くの好きだよっていう方は、定期的にチェックしてみていただけたらと思います。メンバーシップも、より深い内容で、これね、ヨガナンダさんの本とかも読んだらきっと感化されて、よりこうスピリチュアルな話をしたくなるかもしれないので、いろんな話題をお伝えしていきたいと思います。では、12月もうすぐクリスマスですね。クリスマスに向けて、あ、なんか今日ね、クリスマスやっちゃう人も多いみたいですね。やっぱ週末にクリスマスをゆっくりお祝いしちゃうみたいな家庭が多くて、結構クリスマスケーキを今日予約してるっていう人もいるみたいですけれども、みんなそれぞれの楽しい週末を過ごしていきましょう。では、今日のラジオも聞いてくださりありがとうございました。